本日与えられている聖書の箇所を読み出します。イザヤ書54章4節から10節です。イザヤ書54章です。旧約聖書の1260ページです。旧約聖書1260ページです。イザヤ書54章4節からです。イザヤ書54章4節から。恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。まことにあなたは若い時の恥を忘れ、やもめ時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたのあがらい主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見せられるだろうか。あなたの神は仰せられる。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむ。あなたをあがらう方、主は言われる。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り、丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。以上の箇所から、たとえ山が移り、丘が動いてもと題して、横田先生に御言葉を取り付いていただきます。
恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。まことにあなたは若い時の恥を忘れ、やもめ時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。今朝のこの箇所においては、このイスラエルの民に対して女性になぞらえるようにして語られています。この54章を通してそうなのですけれども、女性にイスラエルの民をなぞらえてここで言葉が語られていますが、さらにはこのあなたの夫はあなたを作ったもの、それは全地の神と呼ばれているからだと、ここで神様が夫と表現されていることに少し聞き慣れない印象をお受けになった方もいらっしゃるかもしれません。聖書の中ではこの神様と人、民との関係というのは夫婦の関係にしばしば例えられています。この夫婦の唯一の関係、またこの愛の関係が神様と人との関係に例えられています。もっと言いますならば、この夫婦の関係というものがそもそもこの神様と人との関係を模型のように表しているとも言えます。私たちにはこのあなたの夫はあなたを作ったもの、万軍の主という、私たちを作られた全知の神という夫がいるというふうに聖書では言われています。これは私たちにとってはとても力強い慰めではないでしょうか。私たちはさまざまな関係性において人を愛するということに限界を覚えることがあります。それは私たちの罪や弱さのゆえに、相手の人を、それがどのような関係であったとしても、復 深く愛したいと願いつつ、それができない戦いに直面することがあります。また私たちはいつかはこの地上を去る存在でありますから、そのような面でも私たちの愛、ずっと変わらずに同じように愛し続けるということには限界があることを思わされます。そのように考えますと、私たちは男性であれ女性であれ、ここにありますように民に対して、あなたの夫は全地を作られた主であると言われている、私たちには変わらずに永遠に私たちを愛してくださる神様というお方がおられるというのは、私たちにとってはとても力強い励ましであります。それではここで妻に例えられているこのイスラエルの民というのは、それではこの妻と呼ばれるのにふさわしい存在であったのか、そのことを考えますと、残念ながらそうであったとは言い難い現実があります。ここで少しこの当時のイスラエルの民の様子についてお話しさせていただきますが、イスラエルの民というのは神様に選ばれた神の民でありました。神様の戒めを与えられ、そしてそれを守る特別な務めを受けていました。神様はこのイスラエルの民を救い、また守るということを通してご自分の愛と力とを示してこられました。そして民に対してはこの神様だけを唯一の神として信じ、また信頼するようにと招いてこられ、民もまた私たちはあなたに従いますと約束しました。しかしこのイスラエルの民の歴史というのは、神様に背き続けた歴史であったとも言えます。彼らは神様以外の神々を礼拝しました。そしてそのことの一つの結果として、このイスラエルの国は紀元前10世紀頃に南北に分裂することになってしまいます。北王国には神様に背く王様が次々と現れていきます。そして北王国はアッシリアという国に滅ぼされることになります。残る南王国はまだ主に従う王が多かったとも言われますが、南王国もまた緩やかに滅びへと向かっていました。そのような中、この南王国、このイザヤ書が書かれた時代、このイザヤという預言者を通して神様が言葉を民に語られたこの時代、大体紀元前の8世紀頃と言われていますが、この時代南王国はたくさんの危機に直面していました。それはこの南王国の周辺には強い国が数多くありました。北には先ほどお話しした北王国を滅ぼすことになるアッシリアという国があり、南にはエジプトという大国に挟まれていました。また周辺の諸国が南王国に攻め込んでくるようなこともありました。そのような目の前の大きな危機に直面すると、南王国は神様に信頼しようとするのではなく、すぐに目に見える頼りになりそうな国に頼るということを繰り返してきました。周辺の国に攻め込まれた時にはアッシリアに一生懸命貢ぎ物を送って、その支配下に入って守ってもらうこともありました。何か大変なことがあった時に、目の前の頼りになりそうなものに頼るというのは、世の中一般的に考えれば悪いことではない、別に悪いことではないのではないかと、悪いことではないと思われるかもしれません。それは生きる知恵でもあります。しかし聖書の神様は、 神様以外のものに頼るということをお嫌いになるお方です。まあ、先ほどの夫婦ということを考えましても、夫婦という関係でありながら、この点に関してはこの人の方が頼りになるので、この人と行動を共にしますということをしてしまえば、相手は悲しい思いをすることは確かです。同じように神様はいつでも神様に信頼するということを願っています。さらにこの南王国がアッシリアという国に守ってもらっていたということは、民に深刻な影響をもたらすことにもなりました。というのは、当時このどこかの国の、当たり前のことであるかもしれませんが、どこかの国の保護のもとに入るということは、その国の神々を受け入れるということをも意味したようです。つまりアッシリアの保護下に入るということは、アッシリアの神々を受け入れていくということでもありました。アッシリアという民はよく残酷な民であったというふうに歴史の資料などでも登場しますが、同時にこのアッシリアという民は信心深い、信仰深い民でもあったようで、南王国はこのアッシリアの宗教の影響を多く受けていくことになりました。それでも彼らはこの主なる神様、聖書の神様への礼拝も同時に続けていたのですが、それは形ばかりの礼拝になっていきました。このイザヤ書の最初の方においても、神様があなた方の形ばかりの礼拝に疲れた、それに負担を感じる、重荷となっているという、神様も疲れたって言うんだなと思われるかもしれませんが、形ばかりの礼拝が重荷となっているとさえ神様に言わせてしまう、そのような状況となっていました。そんなこの南王国に対して語られたこのイザヤ書には、神様の裁きの言葉、また彼らに対する罪の指摘の言葉が多くあります。このイザヤ書という書物は66章あって、とても長いのですけれども、これを読んでいるととても厳しい箇所が続いています。よく神様は愛のお方であるならば、なぜ裁きを語るのかと、そのような声を聞かれたり、あるいはそのようにお感じになることもあるかもしれません。しかし神様は正しく、また清いお方ですから、罪を正しく裁かれるお方です。完全に正しくない私たちでさえ、悪いものが正しく裁かれることを望んでいます。何か悪いことがあれば、それは正しく裁かれるべきだというのは多くの人が感じておられることではないでしょうか。ですから、裁判という制度もありますし、また報道などにおいても、何か不正をした人がいれば、その罪が正しく明らかにされて、そして正しい処遇を受けることを私たちは誰しも望んでいます。ましてや清く正しい神様であるならば、罪を正しく裁かれる、そのようなお方であります。しかし同時に、このイザヤ書を読んでいますと、その随所に神様の愛が表されていることにも気づかされます。厳しい裁きがたくさん語られながら、その合間合間に神様の深い愛が顔を覗かせることがあります。神様の回復の約束、また本当は民を滅ぼしたくない、関係の回復を願っておられる神様のお言葉があります。今祈祷会にてご一緒に読んでいるホセア書という書物にも、神様の言葉で、私の心は湧き返っている、憐れみで胸を熱くしているという神様の愛が表されている箇所があります。それと同じようにイザヤ書を読んでいると、厳しい箇所の中に湧き返ってくるような、溢れてくるような神様の憐れみを 私たちは知らされます。今日先ほどお読みいただいたこの箇所もその一つであると思われますけれども、ここで少しイザヤ書という書物について少しだけお話しますと、先ほどお話ししたようにイザヤ書は66章にわたる長い書物であります。大きくはこの40章から、40章を境に2つに分かれるとされていますが、この40章以降は主にイスラエルの民に対する回復の約束が語られているとされています。そしてこれは実に不思議なことと感じられるかもしれませんが、40章以降のことは主にこのイザヤの後の時代について語られています。40章以降はイザヤにとっては未来のことについて神様から言葉を預かって民に伝えています。と言いますのは、先ほどお話ししたように南王国もまた北王国と同じように滅びに向かっていき、バビロンという国に滅ぼされていくことになります。そしてその民はバビロンに連れて行かれ、バビロン捕囚という言葉でも知られる出来事があります。しかしバビロン捕囚が起こる前から神様はその回復を約束しておられました。そしてその約束の通りに、バビロンの後今度はペルシャという国が支配するときに、ペルシャの王キュロスという人は人々に寛大な対応をしたため、ユダヤの人たちは元の土地に帰ることができるようになりました。このイザヤ書の後半の部分というのは主にそのバビロン捕囚の後の解放と回復の約束が語られているとされています。そのように考えると、この54章の4節のところにありますように、神様はイザヤを通して民に対してこのように語りかけるのです。もう恐れる必要はない、もうあなたは恥を見ることはない。今までは他国に捕らえ移され、神様から離されているように感じ、恐れと不安の中にいたかもしれないが、もう恐れる必要はない。そして4節にありますように、ヤモメ時代の屈辱をもう再び思い出すことはないと語られています。なぜなら夫である神様が回復を与えてくださるから。6節に、主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、バビロンに連れ去られた民はまさに夫に捨てられた悲しみのある女のようであったけれども、しかし若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。神様は決して民を見捨てることがないという深い愛がここに語られています。そしてこの7節と8節のところには、それぞれ豊かな対比がなされています。まず7節には、私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集めるとあります。ここにほんの少しの間とありますが、これは少し別の言葉で訳すならば、小さな瞬間という言葉になります。私はほんの少しの間、小さな瞬間あなたを見捨てたかもしれないが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める。ここに小さいと大きいという対比があります。ほんの小さな瞬間あなたを見捨てた、神様から離され、そして他国に捕らえ移された、そのように感じたかもしれないが、それをはるかに勝る大いなる憐れみを持ってあなたを集める。連れ去られたあらゆるところから約束の地に再び連れ戻るというお約束です。ほんの少しの間、小さな瞬間と大いなる憐れみ、ここに 小さいということと大きいという対比がまずあります。さらに8節にありますのは少しの間ということと永遠という対比です。このようにあります。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ。少しの間顔をあなたから隠したけれども、それをはるかに勝る永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ。ここに怒りとあって、神様の怒りということに少し違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、この怒りというのは私たちが抱くような自己本位な怒りとは違います。正しい神様の正しい怒りであり、聖なる怒りとも表現されますが、神様の正しさに基づいて少しの間顔をあなたから隠した。彼らの罪ゆえに彼らは裁きを受け、バビロンに捕らえ移されていったけれども、それをはるかに勝る永遠の真実の愛を持ってあなたを憐れむ。このように比べると、怒りというのはほんの少しの間であって、神様の愛はそれをはるかに勝る永遠のものであると教えられています。ここに永遠の真実の愛と米印がついて脚注が記されています。この脚注の言葉は、こちらも祈祷会にいらしている方にはすっかり馴染み深い言葉かもしれませんが、この真実の愛という言葉について、この脚注の下のところにはカタカナのヘと書いてあって、ヘセドと書いてあります。これはヘというのは聖書が書かれた元の言葉であるヘブル語を表していますが、ヘブル語ではヘセドという意味であるという、そのことを示す解説ですけれども、すべての言葉についてこのようにされているわけではありませんが、このヘセドという言葉は特に聖書の中で大切な言葉であるゆえに、わざわざこのように脚注に表現されています。これはこの脚注のところにも恵みと訳されることが多い語と説明されていますが、これは聖書の中でとても大切な言葉である一方、日本語にはうまくこう対応する言葉がなく訳しづらいゆえに、このようにヘブル語ではヘセドであるという説明がなされています。これは神様の変わらない愛を示す言葉です。神様の変わらない愛、相手の状況によって左右されることのない愛を示す言葉です。彼らは自らの罪ゆえに神様に背き、そしてそれゆえに裁きを受けました。それは懲らしめとも表現されます。懲らしめというと言葉が強いように感じられるかもしれませんが、これは懲らしめという言葉は訓戒、訓練し戒めるとも訳される言葉です。つまり試練を与えて人にその罪を示し、そして神様のもとに帰ってくるようにと招くためです。民は確かにほんの少しの間懲らしめを受けました。しかしそれは神様が民を意味なく苦しめるためではなく、彼らにその罪を示し、そして神様のもとに立ち返らせるようにするためです。私たちに置き換えてみても、私たちもまた神様に作られたものでありながら、その罪ゆえに神様に背くことがあります。そしてそれゆえに私たちは神様から懲らしめ、試練を受けることもあります。しかしそれは神様が私たちを意味なく苦しめるためではなく、私たちにその罪を教え、神様のもとに立ち返らせるため。 神様の憐れみと愛というのは、それらの怒りにはるかに勝って豊かなものであるということを私たちは知らなくてはなりません。この懲らしめについて、この続く9節には、ここで神様はある一つの旧約聖書の出来事を挙げています。それはノアの洪水として知られる出来事です。9節にこのようにあります。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。ノアの洪水の出来事についてはご存知の方も多いことと思いますが、旧約聖書の初めの方に記されている出来事です。人が作られ、その後に人は罪を犯すことを選び、人の中に罪が入っていきました。人が増えるにつれて、地上で人の心がいつも悪に傾いていくのをご覧になった神様は、大雨による洪水をもたらし、そして箱舟によって救われたノアの家族のほかは、すべての人類が滅ぼされてしまうという、私たちにとっては衝撃的な出来事が記されています。しかしその後に神様は、もう二度と洪水によってこの地を滅ぼすことはないと約束され、その約束の印として虹をお与えになりました。神様は地上の人々が神様に立ち返る、そのために懲らしめをお与えになりましたが、しかし再びそのような洪水を地にもたらすことはないと約束されました。神様の怒りというのはほんの少しの間であり、人を愛する愛、また憐れみというのはそれをはるかに勝るものであります。この最後の十節のところには、神様の変わることのない愛が豊かに示されています。今日はここまでいろいろなことをお話ししましたが、最後に皆さんにぜひ心に覚えていただきたい、一つのことがあるとすれば、それはこのことです。十節にありますように、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。たとえ山が移り丘が動いても、これは変わらないと思っていたものが変わり、これはなくならないと思っていたものがなくなったり、また揺るがされるということが、私たちが生かされているこの現実にはあります。思いがけずある時日常が崩れ、また私たちが全く予想もしていなかったことが起こる。しかしたとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らないと言われています。先ほどお話しした、たった一つ心に覚えていただきたいこと、それはどのようなことがあったとしても、神様の愛は私たちから決して離れることがないということです。この先どのような状況があっても、神様の真実の愛、ここにも先ほどのヘセドが登場しますが、相手の状況によって左右されることのない神様の愛は決して私たちから離れることはありません。神様はその変わることのない愛をどのようにして示されたのか、そのことについてこの次の行に、私の平和の契約は動かないと言われています。神様の愛というのはこの契約を通して表されているのです。聖書全体を通して神様の愛はこの約束、契約ということを通して表されています。 この旧約、新約という言葉がまさにこの約は約束の約、契約の約ですけれども、このことがそれを表しています。神様はこのように次元の違う存在である人間たちと絶えず約束をされ、そしてそれを果たすということを続けてこられました。聖書を見ると至るところに神様の約束があります。そしてその究極的な成就というのはやはり救い主をこの世に送られるということと、この救い主によってなされた贖いということではないでしょうか。先ほども見ましたように、神様は正しくまた清いお方でありながら人を愛するということを選ばれました。それゆえに神の子という、尊い犠牲を送られて、その神の子による身代わりの死によって人の罪を許そうとされたのです。このイエス・キリストの存在と十字架による死ということは歴史的に受け入れられている事実であって、これは決してこの先も変わることのない事実です。まさに平和の契約は動かないとあるように、この事実はこの先も揺るがされることはありません。この本日の箇所にも、贖うという言葉が何度も登場しています。五節の三行目にも、あなたの贖い主は、また八節にも、あなたを贖う方と言われていますが、この贖うというのは、代価を払って買い取るというような意味の言葉です。まさに神様は神の子の命という尊い代価を払って私たちを救い出してくださいました。この先どのようなことがあってもこのイエス・キリストの救いという歴史的な事実は動くことがありません。そして神様はこの真実の愛が移らないということを示すためにもう一つの約束を与えてくださっています。もう一箇所開きたいと思いますが、同じくイザヤ書の59章の21節にこのような約束があります。イザヤ書の59章21節をお読みします。イザヤ書59章21節。これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今よりとこしえに離れない。主は言われる。ここに神様は主の言葉がとこしえに離れないという約束を与えてくださっています。神様はご自分の変わることのない愛をこの御言葉によって示すということを選ばれ、そしてこの言葉は今よりとこしえに離れないと約束されました。このイザヤ書は先ほど紀元前8世紀と言いましたが、このイエス・キリストが生まれるまで700年、またさらにイエス・キリストが生まれてから2000年以上、つまりは3000年近くの間、この言葉は私たちの前から廃れ、絶えることなく、今も私たちがこの言葉を読んでいるというのは奇跡にも近いことです。神様はこのように聖書の言葉を通してご自身を表しておられます。よく神がいるなら見せてほしいというそういう言葉を聞くことがあります。神様がもし存在するなら今ここに見せてほしい、その姿を見たいというそのような声を聞くことがありますが、それに関してこのようなお話を、実際にあった対話を聞いたことがあります。ある学生の方がご自分の クリスチャンの先生に対してもし神がいるなら見せてくれと、くれとは言わなかったと思います、見せてくださいと、言ったそうです。すると、その先生は学生の方に対して、ではまずあなたを見せてくださいと言いました。すると学生の方はびっくりして、今私はここにいるじゃないですか、先生に見えていないのですかと言いました。するとその先生は、私に見えているのはあなたの肉体であってあなた自身ではないと答えたそうです。このようにその人自身を見せるということは、もちろんその人の体を見せるということも含まれますが、私たちがどのような存在であるかということは、やはり私たち自身がそれを表さなくては分かりません。私たちがどのようなことを考えて、どのような人間、どのような存在であるのかということは、まさに言葉を通して知られることです。そのように考えますと、この神様ほどにご自分の存在について、こんなにたくさんの量、しかも長い期間示し続けてこられた方はいないのではないかと思います。神様は確かに物質という形では見えないかもしれませんが、このように聖書の言葉を通してご自分がどのような存在であるのか、何を喜び何を嫌われるのかということをはっきりと語り続けているのです。そして今この印刷技術の発展もあり、私たちはいつでも読みたいと思えばこの神の言葉を読むことができます。いつでもどんな時間でも、一度買えば何度でも、しかもさらには IT の発達によって皆さんが持ち歩いておられる電子機器の中に、この聖書の言葉が入っているという方もおられると思います。まさにこの59章21節の約束のように、神様の言葉は今より常しえに離れない、今こんなに時代が隔たった今もこんなにも私たちの近くにあって神様の愛を語り続けているのです。私たちもまたこのイスラエルの民のように、主に作られたもの、主に愛されているものでありながら主に背き、他のものに心を惹かれていく者たちであります。時に私たちはその懲らしめに遭うことがあります。しかしそれは主の愛が私たちを離れたからではなく、主が私たちを愛しておられ、私たちがその罪に気づき主のもとに立ち返るそのためです。そして主の愛は、主の憐れみは、それらの試練や懲らしめにはるかに勝るものです。この先もさまざまな状況が私たちに襲ってくることがあります。山が移り丘が動くように、私たちの目の前の状況が変わっていくことがあります。しかしたとえどのようなことがあったとしても、神様の真実の愛は変わらず、私たちから離れることはありません。この神様の変わることのないご愛を、この神様の言葉を通して知り続けていく生涯をご一緒に歩んでまいりたいと願います。祈りをいたします。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない、あなたを憐れむ方、主は言われる。愛と憐れみとに満ちておられる主のお名前を心から賛美をいたします。生涯をかけても知り尽くすことのできない主の恵みを、私たちは日々少しずつでも知り続けていきたいと願います。私たちがあなたに背く時にも、私たちへの愛を決して捨て去ることなく、さまざまな方法を通して主に立ち返る道を備えてくださることを感謝をいたします。私たちの歩みの中には、さまざまに状況が揺れ動き、また時に心を乱されることがあります。しかしこの先どのような時にも、 主の真実の愛は私たちから離れない、そのことを感謝します。私たちから永遠に離れることのないこの聖書の言葉、神様の言葉を通してあなたのことを知り続けていくことができますように顧みてください。この祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げします。アメン。